皆さん、こんにちは。テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。
皆さん、こんにちは。専門家のトロイです。今週も最新の技術動向をお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。最近、AI の進化が止まらないというニュースをよく耳にしますが、その裏側で半導体業界も大きく動いているようですね。
ええ、スージー。まさに AI スーパーサイクルと呼ぶべき状況が半導体業界全体に波及しています。特に AI の性能を支える高帯域幅メモリー HBM やセンシンパッケージングといった技術が今非常に注目されています。
HBM は以前も少し聞きましたが、なぜそこまで重要になっているのでしょうか？そしてセンシンパッケージングとは具体的に何が変わってきているんですか？
はい、今週はこれらの技術が AI 時代にいかに不可欠か、そして世界の半導体企業がどのような戦略を打ち出しているのかをいくつかの記事から深掘りしていきましょう。
なるほど。ではまず AI の性能を支えるメモリについて見ていきましょう。記事によると HBF という新しいメモリ技術が登場しているそうですね。トロイさん、 HBF とはどういうものですか？
HBF、 つまりハイブリッドボンディングファブリックは AI 推論に特化した次世代メモリです。従来の HBM と SSD のちょうど中間のような役割を果たし、 HBM の高帯域幅、 SSD の大容量、そして低消費電力という3つの特性を兼ね備えています。
HBM より大容量で SSD よりも速く、しかも省電力ということですか？それは AI 推論の効率を大きく高めそうですね。
その通りです。 HBM だけでは足りない大容量データをより電力効率よく処理するための技術として、 SK ハイニックスやサンディスクが標準化を主導し、2027年には商用化が予定されています。サムスンも参入を表明しており、競争が激化していますね。
サムスンも。ということは主要なメモリメーカーがこぞってこの技術に力を入れているのですね。
はい。そしてこの HBM 自体の需要も AI の進化とともに爆発的に増加しています。記事によると、 SK ハイニックスは2026年第一四半期の利益予測を大幅に上方修正しており、マイクロンに至っては2026年分の HBM 在庫がすでに完売したと報じられています。
2026年分がもう完売ですか？それはすごいですね。マイクロンは受注量の 50% から 66% しか対応できていないともありますが、本当に深刻な供給不足なんですね。
ええ、スージー。HBM は AI アクセラレータやデータセンターに不可欠な高速メモリであり、その供給逼迫と価格上昇がメモリメーカーに大きな恩恵をもたらしている状況です。これは AI 技術の発展が半導体市場に直接的な影響を与えている良い例です。
なるほど。 AI がこれほど社会に浸透してくると、その基盤となる半導体メモリの重要性がますます高まっていくわけですね。 HBM の供給不足からも AI 需要の凄さが伝わってきます。次に、その AI チップを作るための先端プロセスについて伺いたいのですが、世界の半導体メーカー各社はどのような戦略で動いているのでしょうか？
はい、最先端のチップ製造技術、特に2ナノメートルや3ナノメートルといった微細化プロセスへの投資が加速しています。例えば TSMC は AI 需要の長期的な拡大を見込み、3ナノメートルプロセスへの投資を強化し、台湾、米国、日本で生産能力を増強する計画を発表しました。
TSMC が日本にも3ナノメートルプロセス工場を建設する予定があるのは、私たちにとっても嬉しいニュースですね。
そうですね。熊本の第二工場で2028年に3ナノメートルプロセスの量産を開始する計画です。また、インテルもイーロン・マスク氏が主導する AI 半導体製造プロジェクト、テラファブに参画し、テキサスで2ナノメートルチップ製造を目指しています。
イーロン・マスク氏まで。半導体業界の競争は本当に過熱していますね。
ええ。そして日本国内では、経済産業省がラピダスに対し、約40億ドル、日本円でおよそ6315億円の追加資金支援を承認しました。これにより、 日本政府からのラピダスへの研究開発支援総額は約 2.35 兆円という巨額に達します。
ラピダスへの大規模な支援は、日本が先端半導体分野で主導権を取り戻すための国を挙げたプロジェクトということですね。この資金は何に使われるんですか？
主に北海道の EM1 施設における2ナノメートルスケールロジックチップのプロトタイプ開発と前工程製造能力強化に充てられます。ラピダスは同時に2ナノメートル世代半導体統合およびチップレット技術の品質保証を目指すラピダスチップレットソリューションズも立ち上げています。
先端プロセスの開発だけでなく、その後の品質保証まで見据えているのですね。各国が AI 時代の技術主導権を握るために莫大な投資をしていることがよくわかりました。さて、トロイさん、先ほどから先進パッケージングという言葉が何度か出てきていますが、 AI チップの進化においてこの技術が具体的にどのような役割を担っているのでしょうか？
はい、スージー、かつてパッケージングはチップを保護する副次的な工程とみなされていましたが、 AI 時代の今、半導体性能のスケーリングと向上を実現するための革新的なコンポーネントへと進化しました。 AI チップは高性能化に伴い、複数のチップを統合する高度なパッケージング技術が不可欠となっています。
複数のチップを統合するとは具体的にどういうことですか？
AI チップには CPU、GPU、HBM など異なる機能を持つ複数のチップレッドを一つのパッケージ内に集積する異種統合が主流になりつつあります。この統合技術が性能、電力効率、コスト効率を大きく左右するんです。
なるほど。じゃあ先進パッケージングがうまくできるかどうかが AI チップの性能を決定づけると言っても過言ではないんですね。
まさにその通りです。台湾の OSAT 大手である ASE やサムスンもベトナムに40億ドルを投じてチップパッケージング施設を建設するなど、世界中でこの分野への投資が加速しています。ベトナム自体も AI 時代における半導体バリューチェーンへの深掘りとして先進パッケージングで成長機会をつかもうとしていますね。
それだけ投資が活発ということは、検査やテストの技術も重要になってきますよね。
はい、半導体テスト装置大手のアドバンテストはカリフォルニア州に新しいイノベーションセンターを開設し、先進パッケージングや複雑なデバイスアーキテクチャのニーズに対応しています。またオントイノベーションの最新検査プラットフォームドラゴンフライ G5 も 2.5 次元 AI パッケージングアプリケーション向けに認定を取得しました。
設計、製造、そしてテストと AI チップの進化を支えるためには、さまざまな技術が連携して進歩していく必要があるのですね。
ええ、エコノミスト氏も指摘しているように、イノベーションはもはやプロセススケーリングのみに依存せず、アーキテクチャ、パッケージング、材料科学といった多角的な分野で爆発的に起きています。これは半導体業界における垂直統合の定義も変化させ、単なる資産所有から戦略的制御と協調へと重心を移しているんです。
私たちの生活に欠かせない AI の進化が、これほど多くの技術革新と国際的な競争や協力によって支えられていると知ると本当に驚きですね。今週は AI 時代の半導体業界の最前線、特に HBF や HBM といった次世代メモリ、そして先進パッケージングとそれらを支える各国の先端プロセス投資について、トロイさんに詳しく解説していただきました。
はい、 AI 需要の爆発的な増加が半導体業界全体に構造的な変化をもたらし、メモリ、ロジック、パッケージング、そしてテストといったあらゆる分野で技術革新と大規模な投資が加速していることが今週のポイントですね。
各社が2ナノメートルや3ナノメートルといった最先端プロセスの開発競争を繰り広げ、特に先進パッケージングが AI チップの性能を飛躍的に向上させる鍵となっていることがよくわかりました。日本もラピダスを中心にこの大きな流れの中で重要な役割を果たそうとしているのも印象的でした。
そうですね、スージー、 AI 技術の進化は半導体サプライチェーン全体を巻き込み、新たなエコシステムを形成しつつあります。この動きは今後も加速し、私たちのデジタル社会を根本から変えていくでしょう。
今後の展開がますます楽しみになりますね。 トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、スージ
ー。テクノロジー最前線、来週も最新の技術情報をお届けします。どうぞお楽しみに。さようなら。